皆さんこんにちは。荒谷小読みの声をやらせていただいております神谷博史です。物語シリーズでは恒例となっております後語りでございますが、今回は2015年10月から絶賛放送中の、終わり物語奥義ホーミラを振り返っていきたいと思います。
はい、ということで、はじめまして皆さんこんにちは、推しの役三橋香織です。
よろしくお願いします。まあ、いつもの通り、2人で、今回のその奥義ホーミラについて喋っていきたいと思っているんですけれども、
いつもやってたんだこんなこと。
やってたのなんかいろんな人たちで、組み合わせでやってるので、僕が喋ってない回もあるんですけれども、基本的には、暦が語っている回に関しては割と僕が喋らせていただいているんですが、何せ水橋さんと喋るのってほぼ初めてでしょ。不思議だよね。
それ多分聞いてる人が、そうなんだって思 う一番そうなんだって思うとこだと思うんだけど、
いや割とそういうことあるんだけど、 その後語りで、初めて話すみたいなこともあるんだけど、水橋さんとだって会ったのって結構前だもんね。
そう、大昔ですよ。
だけど
もう記憶にないぐらいの、
いや僕は覚えてますけど
そう
覚えてる。
あれダメだ。
そうだけどなんか、それなんかあんまり話したことなくて、で終わり物語っていうか、物語シリーズで久しぶりにご一緒させてもらって、水橋さんだなんて思ってたんだけど、物語シリーズがそうなのか、それとも水橋さんがそうなのかわかんないけど、スタジオの中であんまり喋らないじゃない。
喋んない。それどっちもだと思います、
本人の性質としてそうだし物語シリーズの性質としてそうだったってこと。
あのこんなこと言うのなんなんすけど、セリフなくてみんなどうやって喋ってんの？
どういうこと
だってさ、なんか誰かと誰かが喋ってんじゃん、そこになんかうまくその第三者が入っていく様ね。なんか
今日常会話において、
日常会話、今どのタイミングで入ったとか思って、だ台本には全部書いてあるじゃん、
そうだ、ね、
次自分だって、
言いたいことは分からないでもないけど、
待ってくれるけど、リアルだとここ入っていいのかな、
それだいぶこじらしてる感じするね。大丈夫
そうかな俺今かなって思ってる間に入りそびれたっていう、
でもそういう感覚僕も分からないではないです。なんか他人に気遣いすぎちゃって、意外とこうなんか話しかけられなかったりとかするんだけれど、じゃあきっと気遣いなんだね、
お互
いね。なんかなんか話しかけちゃいけないのかなとか、だいぶ集中してんのかなと思うけど、
壁があるって言われる。
そっか、じゃあ多分お互いそういう性格なんだと思います。やっとだからなんか変な話、10年以上の、なんだ、付き合いは多分あるんだと思うんですよ、10年以上あるんだけど、なんかこうやって差しでちゃんと話すのは初めてっていう、ところからのスタート。
それだけで30分埋まる。
ほんとそんな感じなんですけど、一応今回終わり物語の女王の奥義ホーミラについてお話しさせていただくことになっておるんで、その話を中心にしていきたいんですけれども、物語シリーズは知っていた。
知っていた。
おう、化け物語から。
そう、さらっと知っていた。本が先だった。
アニメーションよりもってこと？
そう。
わあ、それはだいぶ珍しいパターンかもしれない。
なんか私世の中に疎くて、なんか今自分が関わってるものはどこでやってるとかなんとなくはわかるんですよ。だけど自分が関わってないのっていつやってるとか、
そんなもんです。
全くわかんなくて、
本当にな
んか全然気づかずっていうね。みんなどこでそういうのチェックしてんだろうって。社交で、やっぱり、社交の会で、
なんだろうね。あとやっぱりそのアニメーションの制作本数が、我々的にはありがたいことですけれども、非常に本数が多いので、
そうですね。
あとなんかいつアフレコしていって、そのいつオンエアされるのかってだいぶこう、イレギュラーになってきてるじゃないですか。だからよっぽどわからないのはわかるんですけれども、でも原作を知っているっていうのは結構珍しいパターンかもしれない。
ずっとね、
そうなんだ、知っていたんだね。
知っていたんです。なんとなく、
ちなみに、今回の奥義って役はオーディション、それとも指名できた？
なのオーディションだと思うんです。
どういうこと？
だお試しがあったから。
お試し、
ちゃんと一回聞かせてくださいっていうのがあったので、ただその時に一人ぼっちだったっていう、大概誰かいっぱいいるじゃないですか。
オーディション会場に行ってってこと？
人が、だけど誰もいない。間違えたかなって。
いや
って思う。
そういうなんだろう
っていう、
まあ、あんまりねこういうことも言うとあれなんですけれども、うんうん、我々の仕事ってその人と人との信頼関係でしか成り立っていないので、その、
はい、
信頼されて呼ばれているわけですよ僕らはね、はい、だからなんかその指名でっていう風にキャスティングしていただいたことに対して、
うん、
その、
うん、
なんだろう、うん、僕らはすごくありがたいなと思うけれども、世間的な見え方としてそれをこうなんか良しとしないみたいな一部風潮があるのが、
は
い、
そうなんだ、
そうなんか困るなと思って、
うんうんうん、
だからそれはとても素晴らしいことだと僕は思うんですけれどもね、
うんうんうん、
水橋さんがこの役にぴったりだと思うからということで、
はい、
一応呼んで声を聞いてみんなに納得してもらうっていう作業だと思うので、一人しかいないっていうのもまたそれはそれの、つながりで、
他にいたらごめんなさいっていう、
もしかしたらね知らないところでそういうのあるかもしれないけれども、あ、そういったところで呼ばれたんだ。
そうなんです。
第一印象ってどんな感じでした？
第一印象は、いやでも悪くないですよ全然本当に全然悪くない。
意味わかんねえじゃん。
まあ、あ、うん、そうかな、
この役。
まあ
そう、なんか初登場が一体どこだったかっていうと、うんうん、どう迷いクヨンシーのアバンに出てたんじゃねっていうことらしいんですよ。
ほい、
覚えてます？
なんとなく、
うん、はい、僕らね、まあ、公式ホームページの方にある、うん、はい、あられに小読み高校生活最後の1年っていう年表、そう超便利、これも一体今自分がどこをやってるのかっていうのをこう振り返る上ではとても便利なものなんですけれども、大井ちゃん自体が2学期のところで転校してきてるって設定なので、
はい
何その、うん、大丈夫
なーって思って、
うん、ボニャンとしてる、大丈夫それっていう子なので、うん、急に出てきてるんですよ。だからそれまでの怪異談には関わってないはずなんだけれども、
うんうんうん、
まあ、なぜかいろんなことを知ってたりとか、
なぜかね、
そう、まあ一番大きなところはその名前だよね、
うんうんうん、
まあ推しの奥義と名乗っていて、推しのめめの、まあ、血族のものであるっていうことを自称しているので、
そんな話今まで出てきたっけみたいな、うん、突然何みたいな、
突然急に出てきちゃったんですよ、そういう人が、
まあ、アニメとかよくあるんで、
うん、
何の疑問にも思ってないって多いと思うんです
そう、本当はそこ一番疑問に思わなきゃいけないところなんでしょうけれども、そこがすごく上手なところで、なぜかそこを全く誰も疑問に思わない。
で、アニメの新キャラって大概誰かの妹とか親戚とか、うんうん、
はい、
なんかそういうちょっと関わりある人じゃないですか、うん、全く全然関係ない方向から来ること実はあんまりないので。
そうなんだけれども、その推しのめめというキャラクターを知っていると、あいつになんか血族というか親族いるんだっていう疑問の方が
人そうね、
そうだって、アロハシャツの
いきなり発生してきたわけじゃない、
うん、ファンキーなおっさんだからまああの人も急に発生してきたわけじゃないと思うけどまあただなんかそういう人がいるんだっていうことの方が衝撃だったんだけれども、
うんうんうんうん、
なぜかみんなというか、まあ、暦は納得しちゃうっていう不気味な、うん、まあ、不気味なっていうとなんか語弊あるかもしれないけど、変な存在です。
そうですね、うん、どんどん袖が長くなっているのが私は気になる最初こんなに長かったかな、
こんな長くなかったっけ、
ちょこっとだったような気がする、なんか、うん、世間でもよく見る萌え袖ぐらいだった気がするんだけど、
あ、指は出てた、
出てたっけな、いや出てなかった、ギリ、あ、見えるか見えないか、うん、うん、ってぐらいだったような気が、
まあ、明らかにおかしいもんね、これデザインとして体にはフィットしてるのに、それだけは異常に長いってことは、うん、もうもはやこれ伸ばしてるとしか思えないよね特殊制服ですね、
気になるんですけど、うん、意外と私受け入れてんのなんでなんだろう、
そう、そこがすごく不思議なんですよ。
え、なんで、いや、みんな受け入れないの、どうして、
いや、あの、いや、僕はそのなんだろう、個人的にそのやっぱ小読みという目線でこの物語をに関わっているので、はい、
うんうん、
そういう見方になってしまうんですけれども、なんか不思議と納得させられてしまう、なんか、うんうん、ああ言ったっけ、ああ言ったのか、大井ちゃんが言うんだから間違いないだろう、うん、みたいなところで納得していくキャラクターじゃない、うんうんうんうん、
はい、
でもみんなどう感じてるんだろうね、
どう感じてるんだろう、でも言ってること変なこと言ってるわけじゃない、
いや、すごく変なこと言ってるよ、
そうかな、うん、あれ、
その辺はだからさ、本人は、そうか、本人は疑問に思ってないんだ、音にしてる、
思ってないです、全然、意外と、あ、そうだよね、わかるわってことを、うん、言ってるとか、
でもその割り切りがいいのかもしれない、
何なんだろう、
うん、いや、だって明らかに変なこと言ってるもん、それせ、お前なんでそれ知ってんのだったりとか、
うん、まあね、考えたらキリがないんだけど、言ってることの内容自体もっともだっていう、
でも言ってること難しいじゃん。
うんうんうん。
見失わない？
え？あ、いや、あ、そうかな。うん。なんか私意外と感情的なこうやるときのが見失いがちかな。
ああ、まあその感情という点ではどこにその自分の気持ちがあるのかとか、うん、その声を荒げたりするっていうことが
ない。
ほぼないっていうかゼロに近いもんね。
驚くことも覚えてるぐらいだから1回ぐらいしかないか、うん、っていうぐらいなんか全然ないんですよ、
ね、
でも逆にすっごいやりやすいと思って、
そういうもの？
そういうもの。
いや僕はね一緒にこの芝居をやっていて、うん、すごくその難解なことを言うじゃない？
はいはい。
まあ本人が難解だと思ってるかどうかで、そして僕はそのなんか非常に難解なことを説明してくれる人だなだったりとか、うんうんうん、間にズボって抜けてるところを補った上で何かこう音にしていくキャラクターじゃない？で言い回しも独特だし、
うんうんうんうん、
でそれをよどみなくパーって音にしていく作業はもう見ててちょっと感動するんだよね。
あらそうですか、
うん、
普通に読んでるだけなんです
だから声優さんってすごいなと思って。
声優さんそう。でも逆に私なんかこういうこと言うとそうなのって言われるかもなんですけど、うん、すっごい生々しい感情を扱う方がどうしていいか分かんなくて、うん、あんまりない、
はあは
あ、ないんですよ。あるともう身も蓋もない感じ。こういうとこで言えないぐらいの。
どういうこと？自分にないってこと？
ないないないない。
それ困るじゃない。
放送でお聞かせできるなんかその、うん、かわいい感じのこの感情の起伏ってあるじゃないですかキャラクターの、うん、あれはだいぶ考えないと自然に出てこない。
日常生活において
日常生活で出ないかも。出るときもっとひどいかも。
ああ
ただ泣いてるだけとかただすんごい怒ってるだけとかになっちゃって言葉になんないじゃないですか。結構すんごい振り切れちゃうと、
まあね、
だからよどみなく言葉で感情を言えてる方がすげえって思う。女の人とかすごいなって思うんですよ。
なるほど。
うちの母ちゃんとも怒ってる時にもちゃんと喋ってんな、
うん、
怒ってってだけになんないの、うん、すごいなって思って。
そうか、
うん、逆に言葉にできなく
なるくらい溜めちゃうんだ。
だと沈黙したりとかよく悲しい時とかにすごい、うん、こう悲しいのってこと言える人って私すごいとか思って。悲しすぎると無言になるっていう。
自分の気持ちに整理をつけて相手に伝えるっていうことが苦手ってことかな。
苦手かも。理屈の方が楽かも。答えがあるし。
なるほどね。
なんかもともと結構そういうタイプなので、
うん、
比較的そうバーンってなっちゃうキャラクターの方が難しいなって感じる。
じゃあ、うん、扇っていうキャラクター水橋さんにとって割とマッチしていたっていうことなんだね。
そうなんですよ。
まあ正確にかどうかはまあ別として、うん、なんとなくその扇の考えてることはわかる。
わかる、
ね、
だからなんかね、ああそうだよねって。
そっか。
妙に納得させられているというか。
あ、
まあ、そういうものですよ。
あ、でもそれはちょっとすごい。僕全然わかんないもん、はあ、扇の考えてること。
いやそれは普通だと思いますよ、うん、多分
暦の考えてることって、
うん、
やっぱりは僕は、うんうん、なんかなんとなくわかるんですよ。全部が全部わかるとは思わないし、うん、イコールではもちろんないけれども、うんうんうんうん、多分こういうロジックで喋ってるんだろうなとかっていうことは、
うんうん、
いろいろ考えながら音にしてるんだけれど、もう本当に扇はわかんないもんね。まあ、もちろんその目的があってっていうことは、うんうん、この先々描かれていくんだと思いますけれども、うんうん、まあ、今回の扇フォーミュラに関してはそうじゃないじゃない、
うんうん、
ただ単にその問題を突きつけてそれを、まあ暦に解かせるだけっていういたずらに、
うん、
まあいたずらなのかどうか分かんないけど、
ね、
うん、まあ今回その、原作自体がちょっと特殊な作りをしていて、
うんうんうん、
そのまあ化け物語という物語からシリーズはスタートしてますけれども、その怪異っていうものが絡んだ、ストーリーになっているはずなのに、うん、まあ、今回はその怪異的なものが、まあ、なんだろう、表立って描かれてるわけでは、
目に見えていないの
で
ね、
うん、っていうちょっと特殊な、うん、ストーリーになっていて、なおかつ、まあ、終わり物語上に関しては全てにおいてその問題定義、一体これは何で起きたのか、うん、誰が犯人でしょうかみたいな、
うん、
ストーリー仕立てになっていて、まあ、物語シリーズの中でもかなり特殊なお話になっているんです。でその中でも一番特殊なのが、クラスメート全員を原作では描いています、
はい、 はい、そこ読むの大変でした。
本当そう。
記憶力がないのにこいつだらけ
って言って、だらけってなっちゃうっていう。本当思いながら読んでた。ただそのなんだろう、やっぱり推理ものでもあるので、うん、ちょっとした記述の中に、うん、まあ、見落としだったりとか、
う
ん、あの独特な言い回しをしてる部分があったりとかして、うん、そこをついていくっていうお話なので、原作読んでる時はちょっと疲れましたね。
やっぱりそうか、
疲れました。
うんうん、
でも今回は、まあ、原作がそういう作りになっているので、
うん、
各々に、まあ、キャラクターだったりとか、まあ、西尾先生のすごいところなんですけど、登場人物にそれぞれ性格設定をして、ちゃんと名字と名前をつけ、
うん、名前、
そう、なんかそのどの人物がどういう主張をしているかみたいなことが、うん、原作では割とちゃんと丁寧に書かれているんですよ、
うんうんうんうん、
なのであのアニメーションしかご覧になってない方はぜひ原作の方も、読んでいただきたいんですけれども、これがこういう映像になったんだっていうところでちょっと、感心していただけるのではないかとは思うんですが、
どうするんだろうって、ずるってやったらそれだけで終わってしまうよって思って、
本当そう思った、
使っちゃう全部って、うん、もう普通の人はそう考えるところを、あ、こう来たかって思って、
うん、難しいシーンだなと思って、うん、その全部の言葉に耳を傾けてるわけにはいかないじゃない、
そうね、
言い争っているところだから、うん、だからそれをこうなんか混乱が起きているのをどうにか、止めようとする暦っていうのを表現するにあたって、ああいうことにはなったんだと思うけど、
かわいそうに、
いや本当に原作読んでる時は心痛かったもんな、
きついですよ、
まあでもそれをこうなんだろう、まざまざと見せつけるというか、ね、わざと、そういうこと、そういう記憶を喚起させるために、うん、まあそういう空間を作ったのか作ってないのか
さあ
っていう、そうよくわからん、まあちょっと謎が残る話ではあったんですけれどもね、うんうんうん
う
ん、
好きですこういうネタ振りは、うん、なんかこう目に見えてなんか出てこなくてもなんかいるみたいな、なんか変みたいな、
なんか変みたいな、
個人的には好みなので、
まあ唐突だもんね、うん、話の始まり方としても、
うん、
その紹介したい人がいるって言って、教室に現れて何を言い始めるのかと思えば、貝絡みかもしれないから相談に乗ってほしいみたいな、なんで小指に相談するのか分かんないけどね。
考えたな、いや考えてないのかな、
ね、それでなんかこう、うん、教室の間に教室があるんじゃないかみたいなところからの、まあ、話なので、そのやっぱり誰もが学校に、一度は通ったことがあるとは思うので、
うん、
まあ、特にね中学校までは義務教育だから、教室とかって想像しやすいじゃない、
うん、
あとそのなんか教室と教室の間にその知らない空間があるとかってやっぱり興味がすげえあるから、
怖い怖い、怖い怖い
物語の導入としてはすげえ面白いなと思って、うん、引き
強いですよ、
うん、だそういうものに興味を持ってる女の子なんだっていうところで、うん、存在してる女の子なのかなと思いきや、
こういう人もいますからね、実際
いるいる、
なんか推理小説このぐらいの年頃は一番ハマりやすいと思うので、うん、そう、
だから非常にいろんなことが上手だなと思いながら、うん、の話でしたけれどもね、まあ、そんな中だいたいその各、話の、メインヒロインの方がオープニングを歌うみたいな習わしになっているので、
はい、
その習わしに習って水橋さんもオープニングを歌唱されましたけれども、
はい、そう、七夕の短冊に書いてよかったっていう、
うん、七夕の短冊何書いた の、
あの本当に広いんですか、広いんだよねっていう趣旨のことを書かせていただいた
ん、何で不安に思ったのそこ、
なんかああいうのって直球で書くと叶わない気がしてさ、いろいろ調べたの、なんかああいうのあんま叶わない派で、
うん、
なんで叶わないのかなって思ったら、和歌、
和歌、
うん、の歌の形にして書くとなんかね神様に伝わりやすいという話を聞いたので、
うん、
一生懸命和歌にして書いたんですよ、そしたらプチッと歌うことになりまして、
はい
、はい、
なんかまあなんだろう、僕いつも感動してしまうんですけれど、
はい、
その物語シリーズに関わっている女優さんって
、
はい、本当になんかみんなすげえちゃんとしてて
どういうこと？
いやもう当たり前なんだけど、そのなんだろう当たり前のようにそのキャラクターを作っ るじゃない、
うんうん、
でなおかつそれを歌っていうその違う表現に変えたとしても、
うん、
ちゃんとまあ、当たり前だけど成立させてくるからもう怖えなって毎回思うんですよ。声優さん
結構みんなそうじゃないですか。
いやでもキャラクターによったりするじゃない、
うん、
その表現しやすいキャラクターと表現しにくいキャラクター、特にその歌っていうものになってくるとちょっと表現方が変わってくるから。
あ、でも悩みましたよ。
悩んだ。お、どの辺が。
なんか大木ちゃんって歌うのって、うん、そもそもの、
うん、
大きな疑問が。
そうだね、
まあ歌うよね、うん、っていう、いいんじゃないっていろいろ試行錯誤して最終的にはマイクが3本になったっていう。よくわからない。
なんでどういうこと。
よくわかんないんですけど、普通にお歌を取るのに適してるのと、
うん、
声を取るセリフみたいな、
うん、
取るのに適してるのとその間みたいなので、なんか何本か立てていっぺんに拾って後でうまいことバランスを、
するってこと
バランスを取れるようにって、ね、
そんな手間をかけて取ったのこれ。
そうなんですよ。
いやまあパーツというかその材料がいっぱいあるってことは非常にね、はい、いいことなんでしょうけど、材料があればあるほどその材料をどういうふうに料理したらいいのかって、
普通は
迷うよね、
うん、
だそれが一番いいバランスでっていうことで使おうと思うと相当な試行錯誤がおそらくスタッフの中でもあったんだと思うけれども、
いやすごい丁寧に撮っていただいてね、うん、ありがたかったです、
うん、
本当。でも意外とその時も大木ちゃんに関してはこういう人だよねっていう見解がみんな分かれてて、
うんうん、
面白かった。ファイナルアンサーがない感じっていう。
あどんな
面白い、
どんな答えが出てきたの。
かわいいよね、なんだかんだ言うても、うんうん、っていう人もいれば、いやいや怖いでしょとか、いやいや気持ち悪いでしょとか、うん、いやいやいやっていうのがいっぱい。
あ、やっぱさまざまな印象がみんなの中であるってことなんだ、
うん、あるんだなっていう。へ
ー、
こんなフラットっぽい。
いやでもそれはその鬼というキャラクターが正しくみんなに伝わってるってことなんだろうと思います。
うん、ね、そう、ファイナルアンサーがないって裏が読めないんだなっていう、うん、
いやー、じゃあ試行錯誤がありつつも割と歌はすんなりというか。
そうですね、水橋の技量的なところはともかくとして、
いやいや
そこはともかくとして、
本当に、なんかね、あんまり言いすぎると、なんか気持ち悪いかもしれないけど、
お金もらってんの
って。いやでもとっても素敵でした
ありがとうございます。
あ、恩義ちゃんだなって思う。恩
義ちゃん、ね、悩んだんですよこの人
で。今さ気づいちゃったんだけど、歌詞カードにさ、なんでさ、は
い、丸つけたの。怖いところにチェック。音程がない部分っていうのが実は存在していて、
うん、
聞いていただければ分かると思うのですが、
テレビサイズには入ってなかったところ。
入ってないところです。
あ、じゃあ、この DVD には収録されてるやつかな。あ、じゃあこの DVD を買ってらっしゃる方はこれを今日聞けると思うので、ここが聞きどころかなっていうところ。じゃあちょっと
そう、うん、これ撮ってる時にパソコンが壊れる、
ね、え、何、どういうことい
ろんななんか怪異現象が起きてですね、
うん、
なんかウィスパーで撮ってたんです、
はい、
音程がないところ、ウィスパーささやきで撮ってて、
はい、箇所としては全て知ってる、あなたが知ってる真実を探し当てて、ねえ、私を探し当ててという部分ですね、
はい、ウィスパーって撮ってると、うん、だいたい音程がない、普通はないんですよって言われて、うんうん、なのになぜか音程ついてるんですよね。
どういうこと。その
普通はなんかこうささやき声だけにしちゃうと、
うん、
音が音程がない
取りづらい
感じになる、
うん、そう、要は音程を取らなくてもいい箇所ね。
はい、そうです、取らなくてもいい。
メロディーをつけてないってことね、
はい、なのに、うん、メロディーが勝手についていて、
うん、
しかもそれを重ねてもう一度同じことをやったのに全く同じ音程だったってことは、適当にやってそうなったんじゃなくて元からそこにその音があるみたいな感じになってるの怖いんですけど。
伴奏を聞いた上で水橋さんがここをウィスパーで、はい、まあ本人的には音程なくやってるつもり、は
い、なくやってるつもりなんです。でもえみたいな。
じゃあここはでも撮り方としてはオンリーで、はい、何も聞かない状態で撮ってる。
そうです。
それとも、
何も聞かないで、
OK にも載せてない、
はい、
にもかかわらず音程がついた。あ、そうなんだ。
何なのかなって。私にはでもそうとしか聞こえない、そうとしか言えてないんですけど、しかもそれ2回やっても同じっていうこと。
それはかなり、
それ技術的にやっているのでしょうかという質問にはノーですっていう。
面白いね。
全くノーです。そういう私技術ないんで。
なるほど。 じゃあ、
もう一人いるみたいですねっていうセリフ。怖いよって
僕まだ実はねフル尺を聞いてないので、フルコーラスを聞いてないので、ちょっとここを重点的にというか、一回まあ気にしないで聞いてみて、ちょっと2回目はこう気にして聞いてみます。
空気が変わるんで、PC とか壊れるかもしれないんですけど。
マジで？
なんかでも私よく歌撮ってると PC 壊れる。
何なの？特殊語弊？
わかんない。X メンなんじゃないかっていう説もね。
アフレコの時はでもないでしょ？
ないですね。普通のアフレコはないです。でもなぜか歌の時はよくなんかマイクが。別にひどい歌だからだけではないですよ。
そういう
理由ではなく、なんかいきなりマシントラブル起きる系なんです。こいつ壊れない子なのにおかしいなとかよく言われて。
なるほど。
またまたって思うんですけど。
怒るのですね。怒ったところなのですね。
すいません、 なんか皆さんの PC を壊しても苦情は受け付けませんっていう
そういう仕様では作っておりませんので、皆さん苦情の方は送らないでください。
そうだったとしたら偶然です、多分
じゃあその音程のない部分っていうのはちょっと
ぜひぜひ、
注目して、
真っ暗な部屋で
なんでそう怖いことをさせようとするの？まあ本編の方にちょっと話を戻してみますけれども、はい、まあ、そろそろちょっと総括していこうかなという節がありまして、印象に残っているシーンだったりとか、ここちょっとこだわったなみたいなところとかって
どれどれ
今振り返ってみてあります？
どこまでこれね、2話続けて、
そうそう、そうテレビ的にはね、1、2話同時に、つながってオンエアされたので1時間枠みたいなことで、流していただいたんですけども、アフレコ自体はね2週に分けてもちろん撮ってますけれども、
まず一番最初にセリフが多いことに驚いたって
そうね
今見て思った、なんだろうな、
うんざりするよねでもうんざりするんだけどさ、その台本チェックをしていて、とってもこう、なんだろう、時間をかけて手間をかけてきて、でアフレコをすると意外と早く終わるじゃない。
そうそう、意外とこんなんですけどさっくりやってるんですよ。
そう、集中してガツッと撮るので、でオンエアを見てても思うんだけど、あんなに苦労したのにさらっと30分終わるなっていつも思って、それを見た時に、俺大したことやってないのかなってちょっとがっかりする時あるんだけど
いや
でも正しくなんかいろいろ伝わってるってことだよね、きっとね、物語としてね。
そう、なんか修行に近いね。でもするとさっぱりするでしょ。
そうね、終わった後は、今日はよしって思った時は
頑張った、
そう気持ちよく帰れるんだけど、そうじゃない時は気持ちをこう引きずったまま次頑張ろうと思いながら、だから本当修行みたいなアフレコだけれどもね、
なかなかここぐらいのキャリアになってそう思えることというのはないので、ないね、ありがたいことですよ、とてもって思います。
はい、じゃあまあ全体的に皆さん注目して見ていただけると嬉しいです、はい、ということで、言い残したことはないですか？
大丈夫です、続きも買ってください。
そうですね、まあ、今後のじゃあなんかここ見どころみたいな、はい、今後の時間以降の扇の活躍みたいなって、
私羽川さんのこと結構好きなので、あそこは困ったなっていう、唯一水橋さんが困っているところ、考え方が違うとこなので、ああいうタイプのプレーンなタイプの探偵女の子ってすっごい好きなんですよ、ヒロインっぽい、ヒロインっぽいなみたいな、ちょっと地味で、だからなんかちょっとにお互い苦手ですみたいになってんの、水橋さん戸惑わないように頑張ってるんで、
はい、
よろしくお願いします。
終わり物語の後半部分ですね、なので皆さんその辺注目して、引き続き DVD ブルーレイの方お買い上げいただけると幸いでございますということで、終わり物語奥義フォーミュラの後語りはこれにて終了とさせていただきます。次回、育ちリドルもお楽しみに。ありがとうございました。
ありがとうございました。